今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の5章19節から31節までです。エレミア書5章19節から31節、はじめに19節をお読みいたします。あなた方が何のために私たちの神主はこれらすべてのことを私たちにしたのかと尋ねるときには、あなたは彼らにこう言え、あなた方が私を捨てあなた方の国内で外国の神々に仕えたように、あなた方の国ではない地で他国人に仕えるようになる。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛する主よ、今我らここに来てあなたの御声に聞き従おうと今待っております。どうか主よ、あなたがこの一人一人のそのそれぞれの志に従って恵みと祝福、愛と憐れみを、許しを、そして慰めを豊かに注いでくださいますように、御言葉を持って今我らに今必要な命を注いでください。今語るしもべのこの唇およびこれに預かる一人一人をあなたが清め通り置くし、天から流れ滴る命の泉を豊かに汲み尽くすこの時でありますように、どうか導いてください。これからすべてをあなたの御手にお委ねし、期待して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エレミアからの、このイスラエルに対する厳しい主からの、その予言が、続いているんですけども、イスラエルがなぜ、裁かれてしまうのか、それはまさに、主に忌み嫌うことをし続けて、そして主から、預言者が送られて戒められるんですけど、しかしその戒めを、それを何とも思わない、受け入れないんですね。主のその、言葉が、来ているのにもかかわらず、それを退ける、主とは何だ、そういうふうに、そういうふうに、答える者たち、そのような者に対して、主は、滅ぼせって、遠い国から、あなた方を、滅ぼす者がもう来ている。要するに、この当時はアシリアという、その脅威があり、そしてそのうちにはバビロンという、脅威が待っている。そのバビロンがあなた方を、滅ぼし尽くして、あなた方をの羊や、牛や、ブドウの木、イチジクの木を食らい尽くす。それが、前回までの、ところだったんですけれども、それに対して、将来人々は、問いかけます。なぜ主は、このようなことをしたのだろう、なぜ主は、何のために私たちの神はこれら全てのことを私たちにしたのか、19節で、将来なぜと、彼らが尋ねる時に対して、その時、エレミアに対して主が、語れたのは、あなたは彼らにこう言え、あなた方が私を捨てあなた方の国内で外国の神々に仕えたように、あなた方の国ではない地で他国人に仕えるようになる。ですから神である主を捨てたからだ、外国の神々を拝んだからだ、それが理由ですね。これ何もエレミアの時代に初めて、その与えられた理由ではないんですね。これこれのことをすれば、もう遠くの国から、滅ぼしが来る。また自分自身が災いに遭ってしまう。災いに包まれて3代4代まで呪われるというのは、これもうモーセの時代から、もう立法で10回で、もうすでにあらかじめ言われていたことでしたね。10回の第1回が、あなたの神主以外に他のものを神としてはならない。そして第2回、一番大切な戒めと、その次に来る戒めが、もう神である主の他に他の神々があってはならないということと、それから自分のために偶像を作ってはならない。 指定書籍の20章20回があるんですけども、もうそのような、ね、偶像を拝む者に対しては死は妬む神として現れる。そして私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで、ね、及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである、ね、実会にの第2回のところに書いてあります。ですから偶像を拝む者に対して、主を捨て去って主を侮る者に対してはこのような罪を咎を、3代4代にまで そこに至るまでそれを施す。皆さんは偶像を拝んで、ね、いないと思うんですけども、しかし、ね、偶像礼拝に等しい罪があります。それはクリスチャンの中でも、ね、御言葉を聞いてそれを守り行わない、ね、聞かないことは、ね、偶像礼拝の罪、背くことは、ね、占いの罪、サムエルは言っておりますね。クリスチャンの中にあっても偶像礼拝に等しい、ね、罪、それは聞かないということ、聞いてもそれを行わない、ね、御言葉を聞いてもそれを何だってそういうふうに言う。このエレミアの時代、エレミアは誰に使わされたのか、主のためにです。御言葉を知っている人々に使わされました。しかし彼らはエレミアを通しての主の言葉を、ね、聞かなかった。それでこのあらかじめ予言されていた通りの本当に悪どい、良くない、そういうバビロンという国によって攻め立てられて滅ぼされてしまう。このことはこのエレミアの時代に実現してしまうわけです。まだこの時はエレミアは警告を与えている段階でした。そしてその与えられた警告に対してしっかりと聞いて従っていたならば、もっと違ったあのバビロン捕囚ということよりももっと違った歴史になっていたかもしれませんけれども、主は、ね、憐れみ深い方です、ね、歴史にもしもっていうのは禁物ではあるんですけど、しかし真実なこと、それは主はその戒めを聞いて従う人には、ね、悔い改める者には憐れみを施してくださるお方だ。これは決して例外がありません。ヨナの時代においても主はあらかじめ、ね、イスラエルに災いを布告しておられましたけれども、その災いを聞いて信じてそして悔い改めたそのニネベの人々に対しては主は災いを思い直されましたね。主は悔い改める人には必ずそういう憐れみを施してくださるお方ですけれども、それでもなお聞かない者には、ね、あらかじめ布告されていた通りの災いが、それがその人に実現してしまうものです。でさらに、20節以降のところに、ね、この将来なぜこの災いが起こるかということ、その、ね、理由がもろもろ書いてあります。20節からお読みしていきますと、ヤコブの家にこう告げ、ユダに言い聞かせよ。さあこれを聞け、愚かで思慮のない民よ。彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない。あなた方は私を恐れないのか。主の見告げ、それとも私の前でおののかないのか。私は砂を海の境とした、越えられない永遠の境界として、波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。ところがこの民には堅くなで逆らう心があり、彼らは背いて去っていった。彼らは心の中でもこう言わなかった。さあ私たちの神主を恐れよう。主は大雨を、先の雨と後の雨を季節に従って与え、借り入れのために定められた数週を私たちのために守ってくださると。あなた方の咎がこれを追い払い、あなた方の罪がこの良いものを拒んだのだ。良いものが拒まれてしまう理由、それは咎が、罪がそれらの良いものを追い払い、またこれらの良いものに拒まれてしまうんですね。主は侮る者、主の見教えに聞こうとしない者に対しては、その者たちは死を拒んだ。であるからには良いものもその者を拒むんです。 の雨と後の雨、これがなければ作物は育ちません。先の雨後の雨は良いものです。しかしその良いものがそのものに対して敵対して、そのものに拒否して、その雨たちが、私嫌だよ、あんな人のところに私が降るのは嫌ですよ、拒まれて拒否されてしまうんですね。主を恐れ敬わない、主に逆らう、この22節で、あなた方は私を恐れないのか、主に対する恐れがない、こんな罪を続けていくならばもうやがて滅んでしまう、そういう恐れがない。主は天と地を創造されたお方、そして永遠を裁かれるお方です。そのお方を恐れない、おののかない、そのようなものに対しては、良いものに拒否されてしまうわけですね。22節からのところで、海と陸との境界、その境界線を砂を、砂浜を境界線として、そしていくら、この海が、逆らっても、その砂浜という境界線を越えられないものではあるんですけど、しかしそれに引き換え私の民は、平気で、堅くなで逆らう心を持って、この主の御教えを審判し、境界線を乗り越えてよしてはならないことを、主の定めを、それを乗り越えて悪どいことを行った。だから、先の雨と後の雨という良いものに、その者たちは拒否されてしまうんです。そして24節を見ますと、要するに主に対して期待しない心ですね。主を期待しないこと、これは罪です。24節。彼らは心の中でもこう言わなかった。さあ、私たちの神、主を恐れよう。主は大雨を、先の雨と後の雨を季節に従って与え、借り入れのために定められた数週を、私たちのために守ってくださると、主は先の雨と後の雨を与えてくださるお方だ。だからこの主を恐れ敬おう、主は、この定められた数週、この定められた数週の中に雨が来ないとするならば、せっかくその一年作物を育てたその全ての農夫の労苦は無駄になってしまう、実りが実らない、育たない、この雨を支配しておられる主に期待しよう。主を敬おう。その志。これ大事です。主を期待する。12年の長血が癒された女は、主を期待して、手を伸ばして、お衣にでも触れるならば、私は必ず救われる。そう思って伸ばしたから、実際彼女の信じた通りになりました。けれども、主に期待しない、ものは、どうなってしまうのか。列王記の時代にですね、第二列王記の6章、から見ていきたいんですけども、これですね、エリシャの時代なんですけども、その時の、王様、主に対して全く期待しない王でした。第二列王記の、6章のこの時代ですね、あまりにも、主に期待しない。で、それで、アラムの王が、攻め込んでくるんですね、このイスラエルに向かって。サマリアは、北イスラエル王国の首都ですけども、そこを包囲します。そしたら、さらに、それのみならず、飢饉も、ちょうどその時ぶち当たって、で、それでイスラエルの中において、非常に深刻な食糧難になりました。母親が子供を煮て食べましょう、そういうふうにですね、提案し合って、で実際に、子供を煮て食べて、そしてその翌日、さあ今度はあなたの子供を煮て食べる番ですよ、言ったら、その子供を隠してしまったという訴えが王様になされるほどに、食糧難の時代でしたけども、その時代どういう時代だったか、一言で言えば主に期待しない時代でした、主に期待しない時代においてはもう本当にこんなにもひどい災難が及ぶのかというほどの災難が及んでしまうんです。第二列王記の6章の33節から、7章の2節までを読んでいきますと、ちょうど本当に当時の その主に期待しないありさまがもうありありと見て取れます。6章33節から、彼らと話しているうちに使者が彼のところに下ってきた。見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか。で、何を主に対して期待しなければならないのか。主からの災いだ。主からの災いだということを知ったのならば、主に対して悔い改めて、そして罪を告白すればいいものを、主に対しては何も期待できないのだと、主はひどいお方だ。もうこんな主とは、関わっておれない。私は、他の神、バールに仕える。アシュタロテに仕える。そういう、もう蔑んだ心。そんな志の人たちが支配していた時代だから、だからこんなひどいことが起きたわけです。で、7章の1節から、エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。これは非常に妥当な、というよりも安い値段です。安い値段で食料が売られるようになる。エリシャは明日の今頃と言いました。予言しました。すると、2節。しかし、自重で王がその腕に寄りかかっていたものが、神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。この、自重で王がその腕に寄りかかっていたもの、非常に王に対して用いられているものが、たとえ主が天に窓を開いても、そんなことがあるだろうか。もう本当に主に徹底的に期待しないんですね。もうそんなことは不可能だ。主に何ができるのかと言わんばかりの勢いですけども、しかし、エリシャが予言した通りに、確かにこのもの、それを見るには見ます。市場で上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られている。大麦2セアが1シェケルで、妥当な、いや、むしろ安い値段で食料が売られているのを、彼は見るには見るんですけども、しかし、もう人々が押し迫って、もう食料を、食べ物をね、分取るために、取りに行くために人々が、大勢攻め寄せてくるので、それに踏み潰されて、その人は、この主に信頼しなかった、主に期待しなかった人は、踏み潰されて死んでしまいました。で、それで結局彼は見るには見るが、彼は彼のその口に入れて食べるということは、結局できませんでした。主に期待しない、この世代がどんなにひどい世代であるのか、日本はそもそも主を知らないですから、まだ憐れみは注がれていますけれども、主を知って主の言葉が語られて、それでもあえてその主の言葉に期待しない、そしてなお背いて、もう主は何もできない、私は他の神々を、他のものをより頼もう、そういうものに対しては本当にこっぴどいことが起きてしまうわけです。このエレミア書において、エレミアは、あなた方は、心の中でこう言わなかった、主は大雨を備えてくださるお方だ、さあ主に期待しよう、という志、それがあなた方にはなかった。そういうわけで、あなた方が望んでいるそれらの良いもの、先の雨も後の雨もあなた方を拒否したんですよ、エレミアは言っております。皆さんが主の言葉に拒否するならば、先の雨にも後の雨も、金銀にも、豊かな食物にも、皆さんは拒否されてしまうようになってしまう。だから、主に聞き従うということ、これが本当に大事なわけです。主に期待する心を持つべきなんです。で、26節から、さらにですね、なぜ災いが起こったのかということの第二の理由、それがこの26節以降に書いてあります。それは私の民のうちに悪者たちがいるからだ。彼らは待ち伏せして鳥を捕る者のように罠を仕掛けて人々を捕らえる。 砦いっぱいの鳥がこのように、彼らの家は欺きでいっぱいだ。だから彼らは偉いものとなって富む。彼らは肥えて、艶やかになり、悪事に進み、裁きについては、見出し子のために裁いて騒いを見させず、貧しい者たちの権利を弁護しない。これらに対して私が罰しないだろうか。主の御告げ、このような国に私が復讐しないだろうか。恐怖と戦慄がこの国のうちにある。預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。その末にはあなた方はどうするつもりだ。もう本当に預言者も偽りの預言をする、祭司も自分勝手なことをする。そして人々はその彼らのその愛さま、預言者が偽りの預言していることと祭司が自分勝手に治めていることを民は同意してるんですね。そのせいにはあなた方はどうするつもりだ。ここで言っております。第二の理由、それはこのイスラエルの民、弱い者、貧しい者を不当に扱っている。彼らは悪事に進んで、裁きについてはみなし子のために裁いて幸いを見させない。むしろ自分の私腹を肥やすために裁く。要するに国の上に立って、権威の座に座って、そして、自分には対しては、あるいは自分の望むままの人々に対しては富が集中するように、そして貧しい人たち、みなし子、やもめたちには、富が分配されない状態にしたまま放置している。そのようなものに対して私は罰しないだろうか、主は言われます。悪どいものはですね、自分たちが結託して、そして、ね、財布を共有して、そして、そういう良くない者たちから搾取しよう、そういう企みをするんですね。箴言の一章のところにもありました。箴言の一章の10節から19節のところですけれども、箴言の一章の10節から19節のところ、ここを皆さん、かつて手ピリしたことがあるので、読んだことがあると思います。箴言の一章の10節から19節。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。アメン。この罪人たち、彼ら、理由もなく人の血を流す、罪のないものをこっそり狙って、生きたままで飲み込んで、丸飲みにして、そしてその者たちの財産を奪ってしまおう、そういう企みを持っている。そして、その者たちは、そうですね、お前も我々の間でくじを引いて、財布を一つにしよう、仲間になれ。しかし、知恵の源であるこの箴言の言葉は言います。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。結局彼らはですね、自分自身の命をこっそり狙っているのに過ぎないですね。結局彼ら自身がその自分が張った罠に 落ち込んで自分の血を結局流すのに過ぎない、結局利得を貪ろうと、そういうふうにもう弱いものをそのまま飲み込んでやろう、そういうふうに企む、あえて好き好んで積極的に企むのものに対しては主ご自身が、ね、裁いてくださるんです。エレミアに対して、ね、エレミアからこのイスラエルの人々に対して、ね、語られた言葉、みなしごのために裁かなかった、貧しい人々のために弁護しなかった、そんなものに対して私が罰しないで入れようか、主は仰せられましたね。私がこのような国に復讐しないだろうか。いや、復讐されます。エレミアはこの5章においても、ね、まだ未然にあらかじめ予言をしております。そしてその予言の言葉を聞いたイスラエルの民はそれを聞いたにもかかわらず、しかし結局それをやめないでずっとおりました。で、そういうわけで彼ら自身のその張った罠が彼ら自身を飲み込んでしまったわけですね。彼らはバビロンに捕らえ移されていってしまうという歴史が、ね、その後起こります。本当に私たちも、ね、主から戒めを受けた時、それをしっかりと聞いてそれを守り行うということ、それを軽んじるのではなく、むしろ主を恐れ敬って、むしろ主に対して積極的に期待して進みゆく、そういうものに対して主は、ね、力を与えてくださり、また決して、ね、その人たちはたゆむことも疲れることもなく、力を得てわしのように翼を買って登っていくことができるんです。主に期待しないものはどんどん痩せ細ってついにしぼんでしまうけれども、主に期待するものはわしのごとく力を張って登っていく。イザヤの40章にありますね。わしのようにイザヤの40章の最後の方にありますけれども、イザヤの40章の28節から31節、ここをお読みします。イザヤ書の40章の28から31。あなた方は知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむこともなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。アメン。主を待ち望む者、カバーというヘブライ語ですけれども、カバー、これ望んで待つという、ね、積極的に待つ、ね、消極的ではないです。積極的な待ちですね。主を望んで待つ、そういうものに対しては、ね、主は新しく力を与えてくださる。わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れないという、ね、この恵みが与えられます。主に期待する人、積極的に待ち望む者にはこのような幸いがあります。しかし主に期待しない世代は本当にこっぴどい災いが望んでしまったように、ね、本当に私たちはそこから戒めを受けるべきです。どうか皆さん、主を積極的に期待し待ち望み、そして今この時代においても本当に主の御心を成し遂げる器として、主の働き人として、そして主を積極的に伝えるものとして用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をもそれぞれ思い返し、それぞれの口でそれぞれ主に祈って期待し求める時をもしたいと思います。 若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。愛する主よ、あなたを待ち望む、あなたを期待する、そのような人は確かにこのような力を得ます。あの12年長血を患っていた女は、 あなたを期待して手を伸ばして信仰を混ぜて伸ばしたところ、12年のそのしつこい病はたちまち癒されました。主よ、あなたにはおできになるお方です。主よ、あなたを期待いたします。私たちはあなたが良いお方であり、あなたに本当に積極的に期待するもの、あなたを信じるものに対しては本当に喜んで御国を与えてくださるお方であることを感謝します。それゆえ我らはあなたを敬い、あなたを恐れ、あなたに期待し、確かにあなたは私たちを救ってくださる主であると告白いたします。主よ、そのようにして本当に私たちの人生の中に幾度救われたことがあったでしょうか。幾度あなたに良くしていただいたことがあったでしょうか。私たちはそれを証として人々に伝え、この主をこそ恐れ敬うように、私たちの隣人に、そして子供たちに、娘息子たちに、あなたを教え、あなたを受け継がせていく私たちであり、そうしてこの地上において高いところを進みゆく私たち一同でありますように、あなたが神のために対してこのような幸いを約束してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、あらゆる災いにあってもなおもあなたの名前を思い出すことができない、あなたのなされた技、その恵みを思い出すことができないほど、主よ、人は罪を犯してしまいました。あまりにも罪を犯してしまった時、人は自ら、主よ、自分がやってしまったことのゆえにもう主からは助けてもらえないと自分で自分を見つめてしまいます。主よ、日頃の罪を犯しがちなものなんですけれど、でも悔いることによって私たちのこの不頓着な心は少しずつよみがえり、悔いることによって私たちは罪を、主よ、あんまり犯したくないという気持ちにいたり、悔いることによって罪から遠ざけようという決心もし、悔いることによって一つ一つと主よ、その罪を打ち勝つものに なり、主の皆を褒めたたえることができます。だから主よ、犯してしまった罪の家に自分に失望するというこの罪を犯すことがありませんように、私たちを助けてください。罪は犯したものの悔いて、そしてその罪から離れる、遠ざける、それを繰り返し繰り返しすることによって、主よ、私たちのこの罪に無頓着な良心が本当によみがえることができますように、主よ、あなたが助けてください。今日の御言葉を見ても、人々は罪を犯して災いを招いたものの悔いようともしていない様があります。そして早雨も遅雨もまだあらゆる恵みのその大雨もまだあらゆる命の芽生えも風もまだ太陽も、主よ、本当にあなたよりのものであるということを罪人はしっかり忘れて生きている。だから雨の時に雨が来なくても、罪人は罪のゆえに主が雨をくださる方であるということを忘れてしまっていて、主に悔いることもできない、その上等なものになっているということが分かりました。主よ、日頃ごめんなさいというのは本当に必要です。日頃自分がやっていることにごめんなさいをしないでほったらかしにする人というのは、自分の心が固くなになって、自分の罪が招いてしまったあらゆる災いを見ても 悔いる心を忘れてしまい、悔いることも主により頼むこともできないということがここには主よ書いてあります。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。悔いない心が主の御胸を焼き焦がすということをしっかりと覚えることができますように。悔いていないゆえに災いに遭い、私たちが苦労しなければならないことを、悔いていない私たちは分かっていないのに主は知っておられ、その御胸が焼き焦がれていると、主よ、本当に私たちはそのようなものです。悔いない罪であなたの御胸を焼き焦がすことがありませんように。悔いない罪のゆえに災いが自分たちに大波のように引き寄せられて、苦労を重ね、そして苦しむことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日この御言葉を通して、主よ、本当に裏切り娘である私たち自身、罪を犯しても悔いることもない私たち自身、災いを招いても、その災いが何で自分に起きているのかがわからない私たち自身、そしてイエス様に許しを求めない私たち自身を、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。日々犯した罪をその都度気づいたら悔いて、そして改めて罪から離れるものでありますように。神の恵みに近づき、その恵みに生きるものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。今日私たちに与えられたこの御言葉の数々を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。